はい、イノブラジオ第9回ということで、もうボールを長く持たず、すぐ内倉君にパスをしたいと思います。内倉君の持ち込み会ということで、今日は。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝9時で収録中ということで、今回は私がイノブの内倉が持ち込みさせていただきます。2月のね、中旬になりまして、皆さん、修士論文を提出した方も、転職された方も、引っ越しされた方も、提出できなかった方も、いろいろいらっしゃると思うんですけど、この春を迎えるにあたって、今日のテーマは、我々大学で4年間だけじゃなくて、プラス2年間、3年間、合計7年間ぐらい学んでる人だけしかいないっていう衝撃の事実に気づいてしまったので、
衝撃だった
今日の
ね。
テーマは、いや、ほんと衝撃だね。そんな我々ならではの、7年間も一体全体、我々は大学で何を学んだのか、ということを
はい。
テーマにやらせていただきたいと思います。
もうなんか朝からさ、飲
は
み
い。
会で3、4時間ぐらい語れるようなテーマだね。
やっぱこれをいかに、やっぱ朝じゃないとね、すがすがしい気持ちでね、語れないテーマでもありますよね。
なるほどね。
いかに朝らしくお届けするかということで、ざっくりあれだよね、メンバーの 大学遍歴を紹介すると、まず匠君と夏美ちゃん、浩平もそうだよね、1年間何
それ
かし
は、
ら留学したり。
そうだ。留学してた。
そうだよね。休学したり。僕も1年間留学してて。みんな、浩平はでも6年間か、合
そう、
計。
俺はね、あれ、休学はしてない。
あ、
じ
そう
ゃあ、
か。
大学のプログラムで留学だから。
一番、留学はしたけど、ストレートに4年プラス2年で卒業し、もうすでに働かれている方がいれば、1年間休学している方、拓海くんがなっちゃう、1年間休学して自分のやりたいことを修行の道に出た人たちもいれば、僕は留学で休学して、その後は自主休学ですかね。
自
した
主
人
休
もいれば。
学 その言い方にたどり着いたんだ。
そうですね。いろいろ紆余曲折あって、今日ちょっと朝なんで、あんま清々しいお話ができるかどうか不安なんですけど、
なるほどね。
なんだろうね。公平が一番、もうその俯瞰できるかな、働いてるっていう意味では。
確かにね。
てか、浩平めっちゃ休学してるっぽいけどしてないね。休学にわかじゃん。
確かにね。
いや、だから俺も、大学で何を学んだのかって言われて、ちょっとさ、思ってるのは、なんか、そんなに、特に大学の方とかだけど、結構学問的なことというよりは、普通に、なんか、課外活動で学んだことの方が多いと思うわ。
なるほどね。
結局、学問的に学んだことが、俺の場合、なんか、卒論と修論の時に、結構がっつり、勉強したり研究したりして、それのことは学んだって言えると思うんだけど、なんかそれ以外のね、授業とかって割と流してたから、流したり結構最初単位数みたいなところで、別にそれ狙ってるわけじゃないんだけど、結果的に大学も大学院も結構本当、最小単位みたいな卒業に必要な、で、卒業してて、
課外活動っていうと、浩平はクリッチとかサッカーのやつ
そう
と
だね。
か。
課外活動で言うと、結構やっぱ本当いろいろやってて、クリッチ始めたのは大学4年生からだから、
あ、そっかそっか。
それまでは、なんか、自分で雑誌を作るだみたいなのを立ち上げて、大学キャンパスの飲食店を取材して雑誌作ってたりとか、あと、普通になんかインターンとかしてて、で、大学院入ってからは、
と、まあ、クリッチと、あと100番地とかもやってたし。
そっか、100番地もやってたもんね。
なんか、まあ、あと井上もやってたし、
なんかそういう感じで、授業ってもほとんどちゃんとやってなくて、修論と卒論ぐらい。あとは課外活動です、うん、僕が学んだことは。
課外活動でいうとさ、公平の場合はさ、結構その大学のプログラムっていうよりも超自発的にというか、公平起点でいろいろ始めてるのがすごい多いよね。
そうなんや、そうなんや。大学のプログラムとかない。
そうか、確かに。でも公平すごい寮楽しんでたイメージあるわ。
あ、そう、大学の時寮住んでて。
うん。
その寮がめちゃくちゃいい寮で、本当に。てか、俺大学の時の課外活動も含めてだけど、学びの半分以上は寮で生活、その寮がただ住む場所じゃなくて、なんか、結構、
友情あり、
政治あり、
腹の
感情あり、
寮だったから、めちゃくちゃ勉強になったわ、マジで。
とか政治的なところまであんのか。
あ、まあ、その了解とか、その寮の運営とか、
うんうん、
まあ、寮の予算とかもあって、それで何買うかとか。
あ、そんなとこまでやるんだ。
どういうイベントやるかとか、そうそうそう、結構あった。うん、でもすごい、いや、すごい良かった。本当に勉強になったし、あの、いい意味で、今も大好きだし、その寮は。今も寮の人たちとは非常に仲が良くて。
うんうんうん、
あの、その寮に入ってたか入ってなかったで俺の人生全然違ったと思うわ、本当に。
へえ、
マジで感謝してる。だから、あの、おすすめです、寮に入ることは。
そうか。
確かに寮いいよな。
寮か。寮で言うと何だろうな、俺はずっと実家暮らしだったから家は違うし、あんま政治的なことはなかったけど、建築の時とか、まあ、製図室みたいなのがそれに近いのかな、雰囲気的に。みんなで、そうそうそう、なんかみんなでとりあえず自分のデスクが一つずつあって、みんなそこでとりあえず建築の作業してるみたいな部屋があるんだけど、まあ、作業して、一緒に作業して、なんかご飯食べに行って、朝来て帰るみたいな、そういう感じの場所だから、
濃いね、
ちょっと、そうね、だからなんかネットワーキングの場所みたいな。のはあったかもしれない。外部の人もそこに来てなんかいろいろ喋っててみたいな、誰かの知り合いでこの人こういう感じみたいなのでつながっていくとか、そういうこと結構あったかもな。なっちゃんは寮生活だよね。
え、寮じゃないよ、一人暮らしと、一人暮らしとシェアハウス。
あ、向こう大学にいた時はシェアハウスだったんだっけ。
ね、一回やってて、なんかもう長野だから一軒家6万円で、で新築3人で住んでた。
マジか、
えぐ。
そう、すごい綺麗で、
めっちゃいいね。
そうそうそう、まあ、そのシェアハウスすごい楽しかった。半年ぐらいしかできなかったんだけど。
あ、それ以外ずっと実家だったってこと。
え、一人暮らし。
そうかそうかそうか。
うん、なので結構なんか一人で生きる能力は身についた気がする。一人で生きるっていうか、なんだろうね、いろいろ生活力とかは、
うんうんうん
うん、まあ、身についたかなと思う。
え、なっちゃん、そうか、なっちゃんに最初に会ったのが大学4年生ぐらいの時だったからかもしれないけど、その、
うん、
和田先生の研究室、
うんうんうん、
自宅をめちゃくちゃ行き来してるイメージがあったけど。
いや、もうめちゃくちゃそうで、
大学生活っていうと研究室で過ごした時間が多かったっていう感じ。
そうだね、大学4年生から研究室に入るんだけど、まあ、その和田研究室っていうプロダクトデザインとか企画をやっている研究室と、うん、あとそのアイスクールに通うので、
うんうん
うん、もう東京と長野の行き来みたいなのをずっとして。
そうか、今では考えられないけど。
そうだね、
すごい移動してたね、今考えると。
そういえば新幹線乗って行って帰ってバスでとか言ってたよね。
そうそうそう、
確かに。
てか確かになっちゃんってめっちゃ大学イコール研究室のイメージすごいあるわ。確かに
そうだよね、う
ん、あ本当なんか他にもいっぱいやってたよ実は、
うん、いや俺だってさ当たり前だけど4年生の時で出会ってるからさ、みんなの4年生までも全然知らないよね正直。
確かに確かに。
なんか大学院に入ってある程度こうやってるこう活動がなんだ良くも悪くもこう結構焦点化した時にさ割とこう出会ってるから
。確かにね。
確か
に。たくみくんは大学で何学んでたの？
学部の時は教育だけど、俺はその教育なんか違うなっていうので4年間かかったのでまあ今も教育っぽいこの領域ではあるけど、うん、何学んだって自分のやりたいことあんまねえなってのを4年間ぐらいかけて気づいたね。なんかでなんかや少しずつなんかこうこれが自分の好きなことかなみたいなのがやっと見つかったみたいな感じだから、本当はあの大学っていうか幼稚園とかに近かったね
幼稚園生そんなメタ認知してねえだろ
いやなんか幼稚園ってか何、いやなんか大学院に入ってやっと楽しめるようになってきた気がする、うん、なんかそのちゃんとした楽しみ方っていうか、
うん、
なんか自分のこうちゃんと問いを持ってこう自分のテーマを探求するみたいなこと、
うん、
っていう意味で言ってるんだけど、だそういう意味で言うとなんか幼稚園っていうのは割とこう学部の時って特にこう自分が何やりたいかも分からずいろいろこう遊び回ってたなみたいな、
はい、そうか、だ特にその教養学部みたいな、
そうね、
そういう環境も関係してたのかな。
まあそれは確かに俺ゆうくんとかと違ってさ、進路選択の時、うん、高校生の時に大学受験で東大選んだ理由が自分のやりたいことなかったからっていう理由だったので、やっぱり、
うんうんうん、
最初の2年間ぐらいはもともとこうそんなに絞んなくていいよなって思ってたのはあるねやっぱり、
うん、
そうね、だ難しいよね大学院卒業して来年卒業するけど時はこれ学びましたみたいないろいろ言える気はするけど、学部院
でも拓くんさ大学院でそれで研究室決めてもう研究テーマも決めてゴリゴリやってる中で1年間休学、
うん、
したじゃん、
うん、
その俺はあの研究テーマで突っ走るのかなって思ってたんだけど、そのあれは何だった？
ああなんか僕の研究室って学習環境デザインの研究室なんですよ。で、学習環境とデザインっていうので2つで分けたときに、僕もともと教育やってたんで学習環境の方に興味があると思って研究室入ったんですよね、
うんうんうん、
でなんだけどなんか自分の実際の興味って学習環境2のデザイン8ぐらいだなって気づいて、でも研究室にいる人ってその学習環境側
うん、
興味やっぱある人が強いんだよね多分8割とかそんぐらいで、うん、デザインの方って別にそんなに意識されてないっていうか、でなんか自分ってもっとこうまあなくはないんだけど、でもやってんのこうなんだ Google とかマイナビとか結構そのなんつうんだろう割とデザイン会社っていうのはやっぱこう社員の学習とか、
うんうんうん、
まあ、Google との共同研究はその Google のスプレッドシートとかそういうなんか Google スライドとかを使ってどうやってこう生徒同士の情報をシェアして学習をこううまくしていくかみたいな研究なんだけど、
うんうんうん、
やっぱこうデザイン寄りのって、まあ、デザイン寄りってこう分けるのもちょっと難しいけどなくて、やっぱデザインの興味をもうちょっと深掘りたいなと思ってそのデザインの専門学校行ってたりとかそういう理由ですね。
なるほどね、
うん、だから結構本当に少しずつ少しずつ自分の興味をこうなんか探してるって感じですね常に。いまだにそうなんだけど、
今年の4月から復学した後はテーマ的にも学習環境に絡んだでもデザイン中心なそういうテーマで修論を、
そうねやっぱそう理論だけじゃなくてデザインっていう意味で言うと、うん、やっぱある種こう自分で実際にそれを作って
やるってい
う系の研究をやっぱやりたいですね。
確かにテストしたい、
うん、
学習環境テスト、
うん、学習環境テスト、
うん、被験者になりたいね、
う
ん、
ああぜひぜひ、
うん、
そうだよね、あの近くんはあれかもう社会人になるから結構忙しくなっちゃいますよね。
このくだりいる？
いらない。
このくだりいりますこのその導入、
うん、そうだね、いやもう
そうだね、
って感じですね。
いやだから匠くんがマジで喋ってないね。
めっちゃ喋ったやん今。いやあのおもろいわ牛倉が。
いやゆうくんがめっちゃ MC してくれてる、
ね、
うまい
うまい。
あの皆さんに報告しておくと今小山さんあの布団をかけてますね。
バレたか、
うん、布団がさっきまでズーム背景で隠れてたんですけど布団かけてます、ま
あ、
今
朝寒いからね。しょうがない。
まあいいじゃないの。
ゆうくんは何を学びましたか。
いやそれなんか、まあ、僕の持ち込み会ということもあって結構今すごいずっとここ1ヶ月ぐらい、まあ、まあ修士論文提出ができず卒業ができないということが決まった後に、まあ、ずっと自分に自問自答してたわけなんですけど、
はい
はい、
まあ強いて言えばっていうところだと締め切りは絶対に守らなきゃいけないっていうことかな。
うん、大事。一つのエピソードに紐づきすぎてるけどね。
強烈な学び。
いや僕すごい本当大学特に、まあ、学部はさ建築だったから結構明確だったんだよね。学んだことっていうか、
うんうんうん、
まあ、学部の設計課題とかは結構実務より、まあ、実務よりなところもあるから、まあ、建築のノウハウというか考え方みたいな学んだっていうのあるけど、大学院で何学んでたんだろうっていうのすごいあって、自分の研究室を覗いてたね。あでも大学院ってさ研究室覗いちゃったら何も残んないものなのかそもそも、
うん、
うんうん、
そうか今自分について思ったけど、いや研究室を覗いたら僕が学んだことは締め切りを守るっていうことくらいかなって
思って。大事だよね。
うん、じゃあやっぱ一番その社会の厳しさを見つけられたというか。そうですね。
研究はさどうだったんですか。なんか結構前半の方はさやっぱ建築はずっと自分がかかってた分野だからやってることがこう分かりやすくてこう楽だったけど、うんうん、何やってるか分からない感が結構ずっと辛かったみたいな話あったじゃん。
そうだね。なんかその研究のプロポーザルみたいなのを担当の先生に持っていく場、まあ壊されることが前提みたいな、もう何回持ってたんだろう、
うん、
なんかその結論の着地点が見えているプロポーザルを持っていくと全部ぶっ壊されるというか、
うん、
とりあえず何かものを作って発見しなさいみたいなのがすごいあって、
うんうんうん、
なんか最初に何かある程度の筋道が見えてるっていうのがなかったから、
うん、
僕は結局すごい抽象的な何か物と人の関係はどうやったらよりリッチになるんだろうかみたいなそういう話から超抽象的でどこに着地するのか全く分かんないけどそういうとこから始まって何かいろいろああだこうだ言ってみたり。とりあえず物を作って握ってもらってたりとかそういうのをずっとしてたわけだけど、なんだろうね、まあそういうなんか姿勢みたいなのはすごく身についたかもしれない。最初から筋道見えてないところをもう暗中模索する体力みたいな、
なんか、あ、どうぞどうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
じゃあいいですか？
譲り合ってない2人以外が、じゃあいいですかのパターンあるの。どうぞどうぞ。
ズームだからさ。
どうぞ。
なんかさ、私も結構その研究室とか大学で、やっぱ学問的なこととか知識学んだっていうの全くなくて、だからこう具体的にこれができるようになりましたとか、なんかこういう専門性持ってますっていうのは言えなくて、結構なんか悩んだっていうか、なんか何を学んできたんだろう一体みたいな考えてた時期があったんだけど、もう結構研究室とか、まあ、大学で学んだことって、まあ、そういう課外活動とかいろいろ自分で切り開いていけば何でもできるみたいなところはあるんだけど、 まあ、その研究とかデザインに関してはすごいその考え方、やっぱその物の見方とか、なんかそのそういう目を養うことができたなっていうのは今思ってる。結構やっぱ知識とかってよりもその姿勢とか学ぶことがすごい大事だなと思った、大学院とかだと。
なるほど。それはやっぱり先生の影響が大きいのかな。
そうだね、もう完全に先生がめっちゃいい人だったっていうか、自分に合ってたっていうのがあるかもね。
そうだよね、僕も確かに先生からそういう姿勢っていうか学んだっていうのがすごく大きいかもな、うん、そういう意味ではさ、なんかなっちゃんとかさ、僕とか結構なんていうのかな、ものづくり系というか、その人の姿勢っていうのがすごい、主観みたいなのがすごく重視されるような研究室だから、そういう意味もあったのかなって思ったけど、浩平とか匠くん、まあ匠くんもしかしたら環境デザインだからそういうのあるのかもしれないけど、浩平とかってさ、研究室の先生とかどういうパワーバランスだったんですか。
パワーバランス
関係性ってことでしょ。
そうね。
いや、なんだろうな、そんなに、まあ、関わり方は人それぞれだと思うけど、
うんうん、
なんだろうね、
大学あれだよね、
あ、何
TMI、
あ、そうそうそうそう、 TMI で、あ、大学院の時は一応なんかネットワークサイエンスとかデータサイエンスやる研究室にいたんだけど、うんうんうん、そんなになんかベタベタしてない、ベタベタっていうか、なんて言うんだろう、すごい自立、なんか距離感は適度にあって、週に1回研究会はあるんだけど、うんうん、まあそこで教授とは会話するぐらいで、
うんうんうん、
で、あ、別に仲悪いわけじゃないんだけど。で、
週、うん、
まあ准教授とか特任研究員の人たちが30代ぐらいの人たちがいるんだけど、
うんうんうん、
人たちとメインで結構具体やり取りするって感じだったかな。
そっかそっか、そっか、ずっと見てくれる。研究についてのやり取りとかっていう、
そうそうそう、で、なんだろうね、結局やりたいことを、やりたいことっていうか、大学院研究室入るときって結構こういう研究したいですみたいな感じで入るじゃん、
うん、
だから それぞれうちの研究室の場合は割と結構みんなこういう超具体じゃないけど方向性はあって、俺の場合だとフィルターバブルとかそういう系、
うんうん
う
ん、
で他の人だとなんか企業の M&A とかなんかそういういろいろある、自分のやりたいことあるから、で結構なんだ、仮説検証型で進めてたかな。なんかごめん話まとまってないんだけど、
うんうん、
だからなんだろう、そういう、感じ。
いや、なんかさ、その大学で何を学んだかみたいな、その大きい結構問いに対してさ、
うん、
結構その思い当たるのが、あのテーマを見つけるっていうことって結構大事だなと思ってて、なんか、なんかその修士と学部の何が違うかっていうと、そのテーマをはっきり持って生きなきゃいけなくなるじゃん、修士になると。研究テーマ何なんですかとか、
うん、うんうんうん、
でなんか学部の時から自分でそれをこう設定できてた人って、やっぱこう今いろいろ活動とかもこう実を結んでるというか、こう、まあ、やめててもいいんだけど、その活動はなんかこう何かしら残ってはいるよなと思ってて、なんかそういうなんかテーマ、なんか自分はこれ、この間の友人と話してて紹介してくれた本に、なんか人生の中で自分のテーマを見つけられると人は真に自由になれるみたいなことを言ってる人がいて、ちょっと今本の名前がパッと出ないんだけど、
うん、
なんかテーマがあるとそれに縛られるような感じがするけど、なんか逆に自由になれるみたいなのが結構おもろいなと思ったんだけど、それは1個でなくてももちろんいいと思うんだけど、なんかそういう、なんか
使命感みたいなこととはちょっと違うか
な。あ、使命感ではないかな、これを探求してますみたいな感じなのかな、
あ、そういうことか、
うんうん、みたいな、なんかまあ自分の好きなものの対象とか、まあ、テーマって言い方をその人はしていたけど、
うん、そうか、なんか使命感 使命感みたいな感じになると最近だとやっぱり自分でそれこそ公平みたいにもう自分で独立してそれを突き進めたいっていう考え方もあるのかな。大学に入学するっていう考え方がある一方で、だから探究なのかな。大学なんで探究なんで大学来たのみたいな。特に大学院
もう好きなことを探究するためだよね。大学院に行く理由って、自由にさ、自分の探究したいことをできる場ではあるから、でもそのテーマ設定がめちゃくちゃ難しいけどね。
そうね。
うん、本当に難しい。
なんかさ、デザインとかってさ、結構、いや、これは分かんないけど、デザインの大学院とかってそのテーマ設定か探究したいものがこう、デザインのそもそもその姿勢とか考え方をちゃんと知りたいとか学びたいみたいなのと、もう一層その先にじゃあ何をテーマにやっていくんだみたいなこと、謎の入れ子構造みたいな、まあでもあれか、他の研究室で言うとその研究手法とかを知りたいっていうのとそのテーマを知りたいみたいな、そういうこと。で、僕の場合になっちゃうけど、前者デザインをやりたいとか姿勢を学びたいみたいなのはあったけど、後者がなかなか見つかんなくて、何のじゃあ具体何のテーマでやっていくのかみたいな見つかんなくて、すごい苦労したところがあったけど、
いや確かに公平とかってさ、いやゆうくんってそのどっちかっていうとそのなんだ、広いものに対して多様な方法でこう解決するみたいなのに対して、公平とかってなんかすごい具体的なテーマを一つずつ一つやっていく感じするよね。なんか分かるニュアンス。なんつ
う、でも確かにそれが公平がたくさんの課題活動を多分やってたっていうことにもつながる、
全部一言で言い切れるじゃん。言い切るっていうか何、その、 あの中身がないとかではなくて、分かりやすいクリッチとか雑誌制作とか。
いやでもそれ課外活動とかそれ団体作るとか、俺がなんか本当にやり始めるっていうのに現れる前段階はそのゆうくん状態っていうか、その広く見てるよ、いろんなの、でその中から、あ、これやっぱやりたいなっていうものが、そうたまたまそのレベルまでいってるだけで、なんで初めからなんかそのテーマがあるわけじゃない、生まれた時から。
そうね、そうね、なんかそのテーマをなんかどれだけこう具体化していくかみたいな。
確かにな。やっぱちょっと授業ね。授業による刺激がどれだけその自分のテーマを具体化するのに役立ってるのかっていうのは、まあ無意識のうちに役立ってんのかな。
役立ってると。
まあ役立ってるとは思う。
いいですね。
でも確かにだって4年間プラス2年間、あ、まあそろそろあと2、3分くらいか、7年間かけて自分の的何やりたいんだっけみたいな見つめ直す時間って、もう後にも先にもなかなかなさそうだな。
いや、あるでしょ、ずっとそうじゃない、
ずっとそうかな、
人生。
あ、ずっとそうか。
なんか大学卒業してもさ、全然この探究したいテーマみたいなのはやっぱ持って進みたいなとは思うけどね。
そっかそっか。
僕は人生は終わりなき自由研究論者なので。
そっかそっか。そういう意味ではなんかその助走期間だったのかな、大学は。
まあ起床もしたかったけどね。まあでもその確かにね、その自分にとっては助走だとしても他人からは秘書に見えてるパターンも全然あると思うので、逆もあると思うんだけど、
俺は管制塔から秘書停止命令が来たからもう一回離陸をやり直すっていう感じかな。だからやっぱ滑走路だね。結局大学は
滑走路
滑走路だ。
すごい、なんか
最後飛び立て、飛び立てだ、飛び立てってやっぱネーミングすごい、ね、
なんか大きい風呂敷をすげえ急にまとめたからいろんなものがはみ出たけど、まあでもそうね。
めっちゃ一言にまとめたね。
いやいや、滑走路ね。
そうそうそうそう。やっぱ
確かに何かありそうだよね。この
何かありそう。
この大学、何々大学は滑走路ですみたいな。
そうありそうありそう。やっぱ決められた滑走路を飛び立つ人もいれば、もうそこをもう縦横無尽に草地とか入って滑走しようとする人もいれば、
うんうんうん、
まあ、でもあんまり自由なことをやって帝国間に合わないと管制とかから止められるよみたいなそういうのもあって、
確かにね、確かに予定の飛行機乗り遅れて別の飛行機でこう勝手に飛びますみたいな、危ないもんね、他の運行機とかあるから、確かに。
そうだね、よし決まったね、今週も
決まった、今週も、はい、
決まったね、
決まった
あの滑走路ということで、
はい、
はい、あのちょっとイノブラジオね、徐々に時間をちょっと短くして聞きやすくしていこうかなっていうのがありまして、そんな感じで、あのちょうど僕も友人とかから、俺らは一体大学で何を学んだのかみたいなことをなんか急に一昨日ぐらい LINE でもらいまして、なんかすごいタイムリーなテーマだったんで、おもろかったです。あの皆さんも、あのもしよかったら考え直してみてください。なんだこの終わり方。これ哲学ラジオなのこれ。はい、ではまたあの来週お会いしましょう。来週じゃないか。再来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.